川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。涼子ちゃん、去年の流行語大賞、
はい、
って覚えてる？
いやもう覚えてないですね。何でしたっけ？
ユーキャンのやつよ、
はい、
あれほら本当に流行したやつだと選べないやつもあるじゃない。
まあそうですね。
実際不手ほどですよ。不手ほど、
あ、不適切にはほどがある。
そうそう。でもね、あの受賞を受けた安倍さん、安倍貞夫さんが、
はい、
不手ほどとは言ってないんですけどねって言ってたよね、あれね。
ああ思い出しました。そうです、
うん、そうそうそう、ね、であれはあのドラマを結構僕もハマって見てて、
はい、
なかなか面白いなと思いながら、でもねやっぱり面白かったね、ものすごくね。という中でやっぱりね、昭和と令和ってね、なんか平成なんだろうね、あれ不思議だね。昭和、同じ和がついてるからな。30年でちょうどほら平成ってうまくできて、まあ天皇陛下が切りよくやめますって言ってくれたからもしれないけど、30年じゃん。30年経つと一世代違うじゃん、
はい、
一世代ってのはその親と子の世代だったりするじゃない。そうそう、明らかに変わってたりすることの方が多いよねっていう中で、ということで今日のちょっとテーマいきますか。
はい、今回は今の世の中で20代の若者は社会人のキャリアをどう積むべきか、昭和と令和の違うところと同じところというテーマです。
はい、あの前回と前々回でリスナーさんからのね、質問で20代で不動産業界で独立起業したい、どういう風にしていったらいいかっていう本当の質問が本当にあって、それに対して結構丁寧に答えて、今回はその質問に対する答えじゃなくて、もっとですね、僕がやっぱり普段から思ってる20代の若者が、昭和と令和の違いっていうのはその不定ほどじゃないけど、やっぱ全然違うなと。
そうですね、
昭和ってさ、でも昭和が終わったのはいつですかというと1989年ですよ。1989年といえば天安門事件、これは中国の話になってるから1989年なわけね。でも今から36年前かな、だってもう令和6年だもんね。
そうですね。
で1989年って昭和の終わりで64年で、その時に世の中で流行ってたものとか、よくほらカラオケイントロドンとかあるじゃない、
はい、
たまにやってるじゃない今、イントロクイズのやつね。あれで 何年代、80年代の曲とか90年代の曲とかっていうのをこの間たまたまやってたわけですよ、
はい、
で僕聞いててね、80年代のやつはね今でもね割と出てくるんですよ。もうウルトライントロクイズ王だったから昔。
すごいですね。
私早いんですよ、反応が。ポッて聞いた瞬間すぐタイトル出た。で今は多少衰えたとはいえ80年代の歌だったら割と出てくるんですよ。でも90年代 に入った瞬間にわからないっていうのが結構増えたから、そもそも聞いてないんだよねっていう感じが増えた。でもう今やね、今でこそ大変だよねもうね、という中でキャリアの積み方がどう変わるかっていうことで言うとですよ、まあ僕らの世代の話を言うと、僕らですらいきなり、まあまあ中にはさ学生の時から起業するっていう人はいるよ、昔からいる。江添さんだから、リクルートのね創業者の江添さんだって学生の時から起業してるから、そういうのを考えればいるけど、それはもう非常に稀な存在で、一般的な人は普通の会社に入ってそこで、まあ入るまでは今も変わらないと思う。多分もういきなり独立する人って数ってのはそんなにいないと思う。だけど入るまでは変わらないし、入る中で一つは大きな会社に、まあそれは入れるか入れないか置いといてよ、入れる前提だったら大きな会社に入ってっていうのが一般的だったけど、今はベンチャーに入るって人もそれなりにいるらしい。でそれでうまくいく人もいる、いかない人もいる。大きな会社に入るのとベンチャーに入るの違いは何かっていうと、大きな会社に入るといろんなマナーが学べたり、いろんな、まあ、安心して経験ができるというか、まあ大手のいいところは何かっていうと、いろんな人がいて、1人2人の上司にだけに影響されなくて済む。もちろん直属の上司は割と大事だし、その上司がいけてなかったら非常に困るけど、まあ、大きな会社だったらその人を避けてうまいことやりながら他の誰か師匠となる人を見つければいい。でも小さな会社に入った瞬間に全てその人が全てだったりするから。でもその人が起業家で優れてて自分が尊敬できると思ったらそこに入ってもありだと思う。でもその時に、給料の問題とか安定の問題どうするんだっていう人に雇われるという立場からすると、そこは一抹の不安があるかもしれないけど、これがね変わってきてるかもしれない。だってさ、まあここで言う話じゃないかもしれないけど、マスコミ業界テレビ業界やばいかもしれないよ。
そうですね、
今回結構やばい話になってるもんね。と思うと どっかの会社が、まあ、潰れるってことは今なかなかしないのかも、免許遠距系だから。でもどっかにやっぱ吸収されるとか再編されるとか。でも一番の問題はテレビ見なくなったじゃん。新聞離れが進みました。じゃあ新聞社が存在しないかっていうと、新聞社は存在する。だけど新聞見てない、どうしてるのかって世界じゃん。不動産やってる人結構多かったりするんだけどね、実はね。
そうなんですね。
そうそうそうそう。でだからそこの社会構造が完全に変わってて、そこの会社に入ったからといってそのまま見て10年勤めようって思わなくて、やっぱり好きあらばこう、まあ、だからイメージはイメージの言い方があれだけど、好きあらば自分のキャリアアップした転職をしていこうっていう人は普通に増えてる、増えてってるはず。でそれで正解かって言われたら正解だから、ただやっぱりね、非常に難しいのは20歳、まあ、22歳だとしよう、大学出て、
はい、
そっから5年間ぐらいの間に自分とは何なのか、会社とは何なのか、自分の役割分担はどうするんだ、いくら給料をもらえばいいんだってことなんかを真剣に考えて結論出さないとダメで、でも僕の知ってる、まあ、うち の, あの学生インターン君とかと話したりしてると考えてないよね。あのなんとなく危機感を持ってたりするけど、そこまで考えてやって、まだやっぱね、仕事が何というものかがわからない。学生時代は少なくともわからない、わかんないですよね、ディレクターさんね、入るまで。僕だってリクルートって会社何やってるか知らないで入っちゃったからね。知ってたら入ってないかもしれないんだけど、でも入ってみて、うん、何を覚えるっていうことよりもこの会社の中で自分が成長できるんだってことだけは感じた。なぜなら誰もやる人いなかったからみたいな。今の起業した状態と変わらないんですよ、本当に。だからがむしゃらに、まあ、体力もあるし働いてみてやってみますと。だから僕の中では実は転職するタイミングを逃したわけじゃなくて、思うような仕事で3ヶ月3ヶ月で1個ずつ成績出さない限り同じ仕事は続けられない環境だったんですよ、リクルートって会社って。だから良かったっちゃ良かった、今と似たような感じかもしれないけど。ずっといようかなと思ったのは、その中でこうどんどんどんどん変わってって、1年経ってってずっと変わったことを経験してるんで、僕は昭和の大きな会社に入って年功序列で上のね、入った時に自分の親と同じぐらいの人がいるなんて私は想像できないの。なぜかいなかったから。リクルート入った時の本当の上司と呼ばれる人だって35ぐらい、35で部長だとか言っててさ、
すごいですね。
他の会社だったら課長になってないかぐらいの話じゃない。それがね、普通に入って60歳の人がいます、50歳の人がいますっていうのは普通の会社じゃん。でその当時だって絶対あったわけよ。私が入った会社がたまたまいなかった。でもそれは僕にとってみればものすごく良かった。だからそういう環境の方がもしかしたら大事かもしれないね。キャリアを積む、どう積むべきかっていうのは、要するに例えば大きな会社に入るべきかベンチャーに入るべきかって時に、やっぱ経営者次第だから全て。で大きな会社の経営者は分かりやすく言うと交代じゃない、サラリーマン社長って出世していく人になっていくじゃん。出世していく人がと創業者の違いは、やっぱりインパクトを持ってどんどんぐいぐい進んでいったり改革を起こしていくかって言ったら、やんない人の方が一般的に多いじゃないですか、まあ、そうじゃない人もいるよ。でもそうじゃない会社の方が伸びていくよね。あのサラリーマン社長なんだけど、その人がずっと経営者としてとどまって 10年20年やってる会社の方が、某商社とかあの流通業界とかいろいろあるけどさ、必ずしもオーナーだけが棚あの大なた振るってやってるわけじゃないけど、そのなんていうのかな、すごくその上司が魅力的で、上司というか社長ねが魅力的ですごいなと思ったら、まあ、いきなり行ってもいいかもしれない。なぜかというと新卒で入らなかったらいいと次の会社に転職できる世の中ではなくなった。新卒の時にさ堂々とさ、例えばセカンドキャリア的な、今あれもあるんでしょ、転職サイトもあるんでしょ、多分
ありますよね。
25歳以上とかの、
はい、
一回小さな例えばベンチャー行きました、でもこうこれこれこういうことがあって僕はベンチャーを辞めてもう一回違う会社に入りますっつったって、本人さえ良ければって、本人さえ魅力的であれば企業は取るよね。で僕らの頃は何が違ったかっていうと、採用してくれなかった。一発決めたら終わりだって。でそんな会社から来たやつをなんで採用すんねんぐらいの、やっぱねお殿様じゃないけどさ、
時代ですね。
そういうそのそういう家系、まあちょっとね、あんまり具体的な名前出すと批判になっちゃうし、ドボンされても嫌だからそういうこと言わないけどね、なんとかでももう大きな歴史の会社でいけば、やっぱりそういう路線を今でも行ってますよ。今でも行ってるってことは、昔はでも大差がなかったね、そういう会社と。まあ、リクルートなんか極端に全然内容違うけど、まあどっちもがっつり働かなきゃいけないっていう意味ではあれだけど、今はどのぐらい違うんだろうぐらい、世界が違うんじゃない、地球の裏側ぐらい違うかもしれないと思うと、そこの選択を間違えたら不幸になる。でそこは自分が自分をちゃんと持ってなきゃいけない。 で学生時代ってそこまでやっぱり学生くんにインタビューしてみると考えてない、でそれは自分のことを振り返ってみても考えられない、考える情報を持っていない。
そうですね、概念がないというか、
そう考えたこともない。陽子ちゃんも考えたことがないって感じじゃなかった？
そうですね、はい、
多分ね。だからそういうのって経験しろと言ってもなかなか難しい。だけど経験できる人がいてもまたその常識的なここに戻っていくみたいなところもあって、だから令和っていうのは一言で言うと若者が最初から判断してジャッジをしていかなきゃいけない回数と局面がむちゃくちゃ多い。こっちにしますかあっちにしますか、だから日本特有のパッケージでなんとか定食ですよっていうのを選ばせない。全部自分でトッピングをつけて自分の中でカスタマイズするんだねっていうことなんかになるんじゃない。昔はねないよ、 A 定食 B 定食 C 定食ぐらいですよ。そうじゃなくなったじゃない。で専門店が増えてきた、総合スーパーがダメになった、もう絶対もう変わってきてる、テレビを見なくなったってことは好きな番組しか見なくなる、そうするとそういう番組しか出てこない。で YouTube も面白いのがそっちに偏ってみるとそういう番組しか出てこないじゃん。
そうですね、
そうするとあれ俺1ヶ月前見てたの何も出てこないなって、ね、だんだん忘れていくわけよ。それもちょっとね、もうちょっとさ残しといてよっていうのを思うよね。そこはそうなんだよ、だから関連動画が多すぎるというか、そこにクオリティの問題とか出てくるんだけど、だからそこはもうちょっとまた変わっていくんじゃないかなっていう気はするけどね。でなんで僕が20代の若者だったらものすごく楽しいし、多分ですねベンチャーに行って自分が稼げる方法を3年から5年で考え出して辞める、20代で辞める。いたけどね、僕が20年前に九州支社長をコスモスでやってた時に入ってきた新社員が、僕は3年間で辞めますって言って入ってきた。その間3年間で不動産の経験できるところを全部 やらせてください、やらせた。でも辞めてったちゃんと、ね、今も成功してると思うよ。
すごいですね。
すごい、だからもうそういう兆しはあったんだよね、うん、だからもっと今はそうだな、そういうことを意思を持ってやった方がいいよね。でもまあ一般的に言うと、まあ、大学は置いといてもいいその進学校で勉強してきたっていう子だと少ないかもしれない。どっちかというと自分はなんかその子はね、別にいい悪い別です、早稲田大学かなんか出てんだけど、学校の中で早稲田大学行ったのがほぼその子ぐらいしかいなかったっていう時に出たらしいね。だからその中じゃすごいんだろうねと思う。だからそういう感じで、男の人だけどたまに忘れた頃に年賀状が来るかなぐらいの感じで、うん、だからすごいなと思ってと思いますんで、ぜひねそんなことを考えながら、大変だ ね、そういうことを考えながらやるってね。でも情報過多だからしょうがないかなという気がするし、多分人間がそこまでカスタマイズされてるし、なんたってさ人生さ20代と50代何が違うってやり直しが効くかどうかだもん。まあ50代でやり直しは効くと思うよ。でも体にガタが来てたからできないことが増えてくるから、あと大損するとそこから立ち直れる気力と体力がってなってくるからね。ディレクターさんがよく言うよね、離婚するのは大変だってね言うもんね。
そうですね、
だからそれ思うとね、うん、いいんじゃないですかね、若いんだからね。はい
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。 Thank you.